Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第11回目ですね、お届けしていきたいなと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオを聞いてくださいましてありがとうございます。というわけでですね、今回なんですけれども、ブログといえば、まあ記事をね書くということがすごく大事なわけなんですけれども、よく記事をたくさん書きましょうということでですね、まあ、3ヶ月間立ち上げてから最初はとにかく毎日に更新しましょうとか、100記事書きましょう、そこからがスタートですとか、まあ、そういったねお話っていろいろと見聞きしたことあるのではないかなと思うんですけども、そこについてですねお話をしていきたいなと思います。で、本題に入る前にですね、お知らせと、あとはですね、ついに念願のご質問いただきましたので、そちらにですねお答えをした上で本題に移らせていただきたいなと思います。はい、というわけでですね、まずお知らせなんですけれども、これはですね僕自身が何かイベントしますよってわけではないんですが、僕のメルマガ、あとブログの方でですね以前、ご紹介させていただいたですね、まあ、友人でもあり、ビジネスのですね、仲間でもある、マルコさんこと佐藤貴子さんがですね、この度出版をされたわけなんですけども、それに合わせてですねトーク&サイン会が都内で開催されるんですね。で、日時なんですけども9月13日、まあ、このアップレディオ配信をした週の金曜日ですねの、夜19時30分から、21時まで、文禄堂早稲田店さんですね。で、監修をされた菅智明さんと一緒にですね、まあ、そのネットビジネスについてとかですかね、ちょっと話の内容についてはまだ具体的に出てはいないんですけれども、まあ、その出版の裏話とか今のネットビジネスについてとかメルマガとかね、そのあたりのお話とかもあるんではないかなと思うんですけども、とにかくですねその本の中では語られなかった部分についていろいろとお話聞けるかと思いますので、本をね手に取ったよって方はもちろんなんですけど、興味あるなっていう方はぜひですね9月13日ですね、記事の方にもリンク掲載しておきますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、まず簡単なお知らせをさせていただきました。で、次にですね、いただいたご質問へのご回答ということでですね、いやもう本当に嬉しいですね。ついについにご質問いただきましたので、早速ねお答えしていきたいなと思います。で、今回いただいたご質問なんですけども、過去の放送ですね第6回目で、読まれ集客できるブログ記事を書くために押さえるべき4つのポイントということでですねお話をお届けしたんですけれども、それに関してのご質問でですね、この4つのポイントというのはメルマガにも言えますかという内容でご質問をいただきました。まずはご質問いただきまして本当にありがとうございます。で、この4つのポイントって何なのって言ったところで、まず復習なんですけれども、ブログで集客をしたい、精読してもらいたいって時に特にまず気にしなくてはいけないところが、4つありますよということなんですけども、それはですねタイトル、あとはリード文、あとは見出し、そして締めの文章、この4つ、これがですねちゃんと組み立てられるようになれば、そこから集客しやすくなりますよということでお話をさせていただきました。で、まずですね最初に結論を言うとですね、ブログと同じようにメルマガでも、読みやすく、あと読むメリットとか理由がですね分かるように伝えるためにも、この構成をですね気にするっていったところはすごく大切なポイントになります。で、まずタイトルなんですけども、メルマガはそもそもまず開封してもらうことが前提になりますので、そのためにやはりただ単にね、今日の出来事みたいな感じで送るのではなくって、あ、これ気になるな、ちょっと開いて読んでみたいなと、ね、思っていただくようなですねタイトルにするっていうことがすごく大事です。で、次にリード文ですね。リード文に関してはやはり開いた後に本当にじゃあそれって自分の知りたいことここ載ってんのかなとか、あとは文章ブダッと、全体を見ようと思った時にですね、かなり文字数が多いなと思った時に、読むかどうかどうしようかなと 迷ってしまった時とかですね、あ、読む価値があるんだと、これは時間をとってちょっと読もうということでですね、そのまま読み進めていただくために、すごく、重要なポイントになってきます。で、見出しに関してはですね、これは使う使わないっていうのは人の好みによって違ってくるのかなというところなんですけども、僕の場合はですね、文章がどうしても長くなってしまうとき、その時にはその要点となるところを見出しとして、簡単な鍵括弧とかでいいんですよ。あの HTML のメールとかじゃないと、装飾することができないので、簡単なですね、ちょっと文章の前にちょっと星印つけてあげるとか、そんなんでもいいです。そういうのとかでちょっと見出しっぽくしてあげて、で、あ、ここにこの今回の要点が書いてるんだなっていうことがですね、パッと見た時に分かるようにしてあげるっていう工夫をすると、長文でもですね、比較的読んでいただきやすくなります。はい。あと締めの文章に関しては、やっぱりね、その読んでもらうくださった方に対して何かしら最後にですね、何か質問投げかけてみたりとか、あとは何か近く催し物があるとか、反則するものがあるとかって時に、やはりそこにつながるようにですね、何かメッセージを残すというのはちゃんとやってあげるということは非常に重要になってきます。で、ただですね、このメルマガやるときに一つ注意しなくちゃいけないのがあって、それが何かっていうとですね、メルマガの目的ですね。まあ、目的っていうのは何なのかっていうと、まあ、結局のところですね、読者っていうのは何かしらですね、望むゴール、まあ、何かしら叶えたい未来があるわけですよね。で、その助けになる可能性があるんじゃないかなということで、あなたのメルマガを購読してくださってるわけなんですよ。なので、その方のためにですね、まあ、あなたはきっと何かしら商品ですとかサービスお持ちだと思いますので、それをちゃんと販促する、それが目的なんだということは忘れないようにしてください。まあ、つまり何を言いたいかっていうとですね、メルマガを何のために発信するのか、ただ単に毎日配信するっていうことが目的になってしまうと、それ目的と手段よく履き違えてしまうっていうお話ありますけども、まさにそれになってしまいますから、そうならないためにこのメルマガ何のために送るんだろうっていうことはちゃんと目的忘れないようにしてください。はい。で、あくまでですね、この4つのポイントっていうのは、そのためにですね、より読者がその情報を消化しやすくするための手助けとなるためのところ、あとはちゃんと必要な情報を的確に届けてしっかりと読んでもらうために活用するんだっていうことですね。なんでこれができればいいってわけではないので、そこは、まあ、履き違えないようにっていうんですかね、忘れないようにしていただければなと思います。はい。ということで、いただいたご質問に対してのご回答は以上となるんですけれども、何かこれに対してですね、もし突っ込んだご質問とかあれば、引き続きですね、フォームの方から送っていただければなと思いますし、今回のお話を聞いてって言ったところでもね、もう何でも送っていただければまたお答えしたいなと思いますので、ぜひお気兼ねなく投稿していただければなと思います。はい。というわけで、改めましてご質問お寄せくださいまして本当にありがとうございました。はい。というわけでですね、本題に移っていきたいなと思います。で、今回のテーマっていうのは、その記事をたくさん書くってことって本当に成果につながるのっていうことですね。そこについてのお話なんですけれども、それをするにあたってやはり気になってくるのが、記事どのぐらいの頻度で更新したらいいのとか、どのぐらいの記事書けばいいの、まあこの辺ね、よく聞かれることではあるんですけども、やっぱここね、気になるのではないかなと思います。まあ、その代表的なお話として、まずブログ立ち上げたら最初の3ヶ月はとにかく毎日書きましょうねとか、100記事を書いてからがスタートですよっていうようなお話とかがあるんですけれども、最初にこれ結論を言うとですね、実際にこれってやると成果っていうのは出ます。はい。で、出るんですけれども、なぜかですね、毎日更新をしてるはずなのに全然アクセスが増えないとか、あとはお問い合わせとかにつながらないんですっていうようなお話とかがあるので、ちょっとね、じゃあそういう方はどこを気をつけたらいいのかな、これすなわちどういうことをそもそも趣旨としてこういう話がもともとあったのかっていったところをですね、お話ししていきたいなと思います。はい。で、まずですね、じゃあなんでこの2つ重要だって言われているのかっていったところのお話なんですけれども、3つ理由があるんですね。で、まず1つが Google のシステムが関係しています。検索からね、例えばアクセスを集めるっていうことであれば、 Google が今日本の検索エンジンの利用率でいうと 95% 以上なんですね、実質というのがあるので、やはり Google の検索結果で表示されるかどうかといったところは非常に重要なところになってくるんですが、その Google の方がですね、やっぱりその 発信されてる情報とかブログっていうのをちゃんと認識して、あ、これはこういうキーワードで掲載するのが適切だなっていうことで、ちゃんとですね、それインデックスっていうんですけども、それで掲載とか順位とか決めてくれてですね、その辺が、安定してくるようになるのにだいたい3ヶ月ぐらいかかるって言われてるんですね。まあそれもまあそのはずで、世界中でですね、毎日もう本当にそれこそ秒単位でっていうぐらい情報が発信されてるわけなんですけれども、それをですね、そんなにいちいち全部すぐに判断できるかって言って、やはりそれは難しい。あとは他の情報っていうのも似たような情報がいっぱいあるので、その辺を精査した上で、順位を決めたりとかっていうのを全部してますので、そのためにですね、どうしても時間がかかってしまうっていうのがあるんですね。というのがあるので、やっぱり継続して短期間の間にぐっと情報発信していくっていうことで、あ、ここではちゃんと定期的に更新されてるんだな、これに関しての情報が発信されてるんだなってことの認知してもらいやすいシステム的にですね、というのがあるっていうのがあります。で、2つ目ですね。2つ目はあなた自身、まあその本人が慣れる、あとは記事の質を上げたりするためにやっぱり数のこなすってすごく大事なんですよ。なのでそのためにはやっぱりね、とにかく書き続けるっていうことはすごく必要になってきます。まあこれはね、僕も実際にそうなんですけれども、ブログとかとメルマガ定期的に更新はしたりしてるんですけれども、例えば1週間何もしない時とかがあったりするとね、やっぱり久しぶりにちょっとキーボードとか触ったりするとね、ちょっと違和感を感じてしまうっていうんですかね、やっぱりね、これは少し感覚が空いてしまうとだんだんとなまってきてしまうっていうのがあるわけなんですよね。なのでせっかくやっぱり立ち上げていろんな方にね、有用な情報を届けていきたいっていうことであれば、自分自身がやっぱりスキルアップしていかなくちゃいけないですよ。レベルアップもしていかなくちゃいけないし、でそのために感覚が空きすぎてしまうと、やはりその成長の速度ってものすごく鈍くなってしまいますし、それこそ感覚ものすごく空いてしまうのであれば、せっかく身についたものがまたすぐ忘れられてしまって、でまたゼロから始めなくちゃいけないみたいな状況になってしまうので、結局のところずっと同じところから抜け出せなくなっちゃうんですね、というのがあるので、やっぱりね、この継続して短期間で一気にグッとやっていくっていうのはすごく大事なところになります。はい。で、3つ目ですね。3つ目は、ユーザーから認知されやすくするためっていったところですね。まあ、例えば半年に一遍しか更新されないブログと毎日更新されるブログで、それが例えば SNS でシェアされてたとしたらですよ、どっちの方が早く認知してもらえますかっていう話になると、やっぱり毎日更新してるブログの方が認知してもらいやすくなるっていうのはもう考えるまでもなく結論出ると思うんですけれども、そういうことなんですね。結局のところやっぱり SNS とか、まあ、ブログとかでもそうなんですけど、情報ってものすごい勢いで流れていってますので、やっぱね、定期的に発信しないとすぐね忘れられちゃうんですよ。で、似たような情報もやっぱりありますから、そっちの方に移ってしまうとかっていうのがあるので、やっぱね、間隔を空けちゃうっていうのは非常にもったいないところになってきます。はい。というですね、3つの理由があるので、やっぱりね、この最初のうちに集中して記事をとにかく書いていくってことはすごく大事ではあります。なんですけれども、結構ね、相談いただく方とかで1年間とか2年間もう毎日のようにブログ更新してるんだけど集客できないっていう方結構多いんですよ。で、僕も実際のところですね、ブログかなり頑張って更新してたんですけども、全然集客ができないっていう時期やっぱりあったんですが、やっぱね、その時何をしていたのかっていったところをですね、ちょっと振り返ってお話をしていきたいなと思うんですけども、やっぱね、そういった時にそもそものブログの更新の目的を忘れてないかっていうことをちょっとね、見直していただきたいなと思うんですね。まあ、ブログのそもそもの目的っていうのは、自分自身が持っている商品やサービス、それを持って解決できる方ですよね。その方に自分の存在をまず知ってもらって、必要性を感じてもらって、でそこから購買とか申し込みっていうところにつなげていただくためのきっかけ作りの場としてブログって情報発信をするわけなんですね。なので毎日更新をするっていうのはそもそも目的ではないですよ。あくまで手段でしかないっていうことがありますので、もしね、毎日更新してても全然成果が出てこないんだけどっていう方は、一回ちょっとそれやめてください。で、やめて、ブログの中でもですね、いろいろとお話ししてますし、あとね、まあ、本もね、僕出版させていただいてるんですけども、そちらの方でですね、絶対にこの構成だけは外しちゃダメですよっていうこととかお話ししてるんですけども、そういうのがですね、ちゃんと整ってるかどうかっていうこととかもチェックしていただきたいんですよ。まあ、これはちょっと他の回でもお話をしたんですけれども、例えばですね、 お店をあなたがやってたとして、でお店に来てほしいなと思った時に、この記事書いてる状態って何かっていうと、要は道行く人に声掛けしたりとかビラ配りしてる状態なんですよ。なんですけども、例えばその中身がちゃんとできてない状態ってどういうことかっていうと、例えば飲食店だとするとちゃんとした料理が出せない、そもそも味が美味しくないっていうのはちょっとね、問題なんですけれども、まあそういうのも含めてですね、あとはちゃんと店内のレイアウトがしっかりしているのか、そのコンセプトに沿ったですね、作りになっているのか、レジのオペレーションはちゃんとできているのかとか、あとは、お客様の動線がちゃんとできていてスムーズに店内移動ができるようになっているのかとか、そういったことを全部ちゃんと整えた上で集客しますよね、普通なんですけども、ブログの場合ですね、結構そこをですね、見落としてしまいがちなんですよ。発信すればなんとかなると思うんですけども、それは絶対にそういうことはないので、必ずあなた自身の目的のために、そしてその必要としてくださるお客様にのためにですね、必要なものがちゃんとブログ上で揃っているのか、でその動線ができているのかっていうことを確認した上で、あくまでそれのためにブログの記事を更新するんだということを忘れないようにしていただきたいなと思います。はい。なのでそういう意味ではですね、その純粋で数をこなすだけでは力はつかないってことが言えるんですね。例えば必要なこととかを自分で書いてるつもりでも、実は言うとそれが全然相手にとってはですね、必要な情報ではなくって、ものすごく主観的なことしか例えば話していない、私はこうだとかこんなことがありましたみたいなことだけ発信しててもですね、いやそれはあなた自身がそれで良かったかもしれないけど、いや私にとってどうなのって話になっちゃうので、結果的にね、そのせっかくねすごく素晴らしい商品とかサービスとか提供されてたとしても気づいてもらえなくなってしまうんですね。なのでただ単に数をこなすってことは全く意味がないので、正しいちゃんと文章の例えばね、今回のご質問でいただいたような構成を守るとか、あとはその動線を整えるとかもそうですし、そういうことをですねちゃんとした上で投稿をして、でちゃんとそれに対して反応を見るっていうことですね。それがすごく大事になります。なんで反応が全くないっていう場合は仮説をいくつか立てられるわけなんですよね。例えばタイトルの付け方が悪くて、そもそももう見てもらえていないとか、あとは、書いていることがものすごく主観的すぎて、誰かに必要とされているものでないとか、あとはクリックされて開かれてはいるんだけどもすぐ離脱されてしまっているとか、あとはメルマガ登録とか何か最後に訴求していたものに対して反応がないってことであれば、そこの部分が足りていないとか、そういったこととかをですね、仮説をもとにちゃんと解析をして、で、良くしていって、で、その上で文章も、じゃあそれに合わせて変えていくっていうことをやっていく必要があるんですね。なんで、そういうことができるからこそ、やればやるほど、どんどん良くなっていくので、集客できる数っていうところが増えていくっていうわけになります。はい。なので、今回のお話をまとめると、ブログ立ち上げてから集中して記事を書くですとか、あと100記事を書くっていったところ、すごくこれね大切で実際力がつきますし、おすすめはするんですけれども、そもそも目的と手段を履き違えていないかっていったところをちゃんと確認をするっていうことですね。あくまでブログっていうのはあなた自身が提供できるサービス、そしてそれを必要としてくださる方をつなげるためのきっかけを作るための場なので、そのために必要な情報を発信しているのかどうかということを忘れないように、必ずチェックをするようにしてくださいということですね。はい。で、その上でちゃんと反応があったのか、やったものに対してどれだけのデータが取れているのかといったところもちゃんと解析をしてあげて、で、その上で数をこなしていくっていうのをやっていくと、やればやるほど成果がもっと大きくなっていくようになりますよというお話になります。はい。まあ、口で言ってしまうとね、割とさらっとこうやってまとめられることなんですけど、実際やることはかなりね、泥臭かったりします。まあ、数書きながら、やっぱりパソコンとにらめっこしてね、アナリティクスとか、サーチコンソールといったようなですね、解析のツールとか、そういったものとかをちゃんと見ながら改善をしていかなくちゃいけないっていうのがありますので、そういったところもですね、並行してちゃんとできるように、少しずつでもですね、ちゃんと一歩ずつ進めるようにですね、ただ漠然と記事書くってことは意味がないので、注意をするようにしてください。はい。ただこれができれば、本当に間違いなくですね、集客できるようになりますので、諦めずにですね、ここはやっぱり継続すごく大事ですから、ただ継続って言っても、1年に1遍とかしかやらないのであれば、それは継続とは言えませんので、例えば週に1回とか、 週に2回とかちゃんと決めた感覚でですね、定期的に情報を発信するっていうことはやめないようにしていただきたいなと思います。はい、というわけでですね、今回のお話を受けてでも全然問題ないですし、ブログで読んでとか、あと今日ちょっとお話をした本を読んでくださってということでも全然問題ないので、ご質問がありましたらこの記事の最後にですね、専用のフォームがありますので、そちらからですね、お気兼ねなく投稿していただければなと思います。はい、ということでですね、今回のお話は以上とさせていただきたいなと思います。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。